さあ FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるプラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんねかずしです。
りえちんこと細越りえです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
いや、てっきりね、
はい、
いわゆる蓄電したっていうパターンかと思いましたよ、私は。
蓄電？
そっからね蓄電って別にあれですからね、あの電気蓄えるとかそういうことじゃなくてね、あの、はい、いわゆるトンズラですよ。
そんな言い方するんですか、トンズラについて。
そうですね、蓄電とか蓄
電とも言いますけどね。
まあ蓄電って言った方がなんか額があるっぽくていいじゃないですか。
どうしよう、額ない
いや困りますけどね。
はい、まあね、そんなことないんですよ。
北上のね3団体が来るっていうことでね、やっぱ花北地区でガチンコ勝負してるね、
はい、私だって
リエチンとしてはとてもじゃないけども、はい、一緒のスタジオの空気は吸ってられないと。
そんなわけないじゃないですか。
必死に否定にかかってますね。
もう会いたくて会いたくて震えてましたよ。
あ、そうですか、ね、なんか、まあ、あの北上のお三方もね、なんか、はい、いや、むしろいなくてラッキーみたいな、ね、感じ。嘘ですよ。
なんですって。
北上の3人に僕今度石投げられちゃうからね。
そうです、そうです。
そんなことはないです
けどね。どんどん投げてください。
残念そうにしてましたけどもね。
会いたかったですね、
うん。あなたがそうやって遊び歩いてる間に僕は福島にもね、行って演奏もしてきましたし。
遊び歩いてたんですね、福島で。いいな。
遊んでないですよ、本当ね。強行軍です。朝6時出発で帰ってきたのに10時ですからね、夜。
大変でしたね。
本当もう、わっと行って、わっと演奏して、わっと帰ってくるっていうね。
まるで人気者じゃないですか。
いや、まあ人気者っちゅうか、なんちゅうかね。あの非常に客席が寂しかったのが残念でしたけれどもね。
そんなこと言っちゃっていいんですか。
まあまあまあまあまあね、まあいいんじゃないですか。まあ宣伝でちゃんとしてなかったんだろうね、多分ね。急に決まったような感じっぽいしね、この演奏会もね。
そうなんですね、うん、もうしっかり吹いてきました。
ええ、まあ、あのね、楽譜にポジションを振ってきました、行ってきましたんでね。
あ、準備は万端で。
ええ、まあ、準備万端ですけどもね、まあ、学んだことといえばね、楽譜にポジションが振ってあるからといって、いきなり吹けるわけではないというね。
それ、今になって学んだんですか？
そういうことですよね。もうちゃんとメロディーも頭の中入ってないもんですからね。
それは、書いただけですね。
本当ね、あの、思いもよらない音が出てくるわけですよね。ポジション割ってるけど、みたいなね。
もう、絶対こんな大人になっちゃいけませんね。
まあそうですね、僕はあの反面教師としてね、この世界で生きていければいいかなと思ってます
ので、ね、そこに使命感を燃やしている。
そうですね、はい、そういう形で悟りましたんでね、僕はあのですからこのまま突っ走りますんで。
そうですか、
はい、あなたじゃあいい見本をねぜひ示していただくということでね。
それはどうでしょうね。
いや、頼みますよ。
頑張らないと。
いやいやね、はい、まあ、こんなグダグダっとね、いきなりのっけから喋ってる場合じゃなくて、
はい、
今週のゲストは
いませんね。
あ、いませんね。ということでね。
はい。
そういうことで今週はこんだけグダグダっとね、ゆったりとオープニングもね、やっておりますんでね。
わかりました。
で、まあ、あの、本編についてもね、はい、考えながら喋っていくということでね。
恐ろしいですね。
こんなもんですから、これがブラバンのね、真骨頂ですから。
だんだん染まっていきたいと思います。
はい、ぜひね、今日それをね、体感してってください。
わかりました。
はい。今週のブラバン、こういうメンバーです。今日ゲストいませんからね、
はい、
せっかくですから、
はい、
当たり前のようにね、
はい、
普通にこのブラバンにね語って喋っているリエチンという人はね、
はい、
まあ、一体何者かということをね。
そうですね、すごく今更ですけど、
一応分からせておこうかなと思いましてね。
そうですね、
まあ、はい、その前にミョンちゃんって何者っていう話もあるんですけど。
そもそもね、
そうですけど、ね、一応僕はね、
はい、
あの第1回の放送で自己紹介をちゃんとしましたので、
はい、あ、そうだったんですか。
まあ、今日171回目ですから。あの170週ほど前になりますけどもね。
そうですね、
やりましたからいいんです、はい、ということでね、はい、あなたはね、はい、出身はどちらで。
出身は花巻です。
出身が花巻で、
はい、
で、吹奏楽との出会いがいつだったんですか。
小学校5年生でした。
はは、小学校5年生の、はい、
金管バンドですね、正確に言うと。小学校に金管バンドがあって。
あ、小学校ってそういうのあるもんね。
ありました。部活とは別にありまして、
はいはい、
うん、あの友達と小太鼓やろうって言ってたんですけど、
はい、はいはい、
あのユーフォニウムやりたい人って、こう各楽器やりたい人っていう中のユーフォニウムの時にシーンとなったんですよ、うん、
まあなんとなくね、まあ、ユーフォニウム奏者には失礼ですが。
そうなんです。残念ながらトランペットの時のハイハイはどこ行ったんだっていう、
ね、それ初めてね触れる人にとっては
あの見た目
これは何ですかっていうね。
そうそうそうそう、うん、で音を吹いて聞かされても誰も手を挙げないんですよね。気まずくて気まずくて、まあね、私その空気に耐えられなくて、その小太鼓やろうねっていう約束を裏切って手を挙げてしまったんですよね。
あ、その場の空気の気まずさに耐えかねて。
そう、もうダメだと思って。
あのあれですね、もういわゆる学校の先生がありがたがるタイプの生徒ですよね、なんかね、もう、
あ、そうかもしれません、
ね、優等生みたいなね、なんかそのなんか学校のルールはちゃんと守ってますみたいなテストの点もちゃんと取ってますみたいなね、
そうですね、前髪揃ってます
ね、そうね、なんか先生からいい子いい子されるようなね
そういう子だったんでしょうね、すごくあれは覚えてます、後から友達にぐちぐち言われました、
そりゃそうでしょうよ、まさかの裏切りね、うん、UFO にも吹いたわけだ、
UFO でした、最初
小学校5年生、
はい、重たかったですね。
そんなあなたがトロンボン奏者に変わったのはいつなんですか？
は中学校の1年生のコンクールの直前ですね、
はい、1年生のコンクールの直前ってことは中学校に入った当初はユーフォニウムをそのまま吹いて
たよと。そのまま吹いてました、うん、これもなんか似たようなエピソードなんですけど、はい、トロンボーンコンクールに出るメンバーとして足りなくなったぞということが直前に分かり、うん、ユーフォはあの3年生の先輩がすでに上手くて、
うん、ユーフォは足りている、
そう、
しかしトロンボーンが足りないと、
これはもうこう言わずもがな、私いられないなと思
って。なるほどね。もうところでというね。
まあ、マウスピースは一緒ですけど、全然違うじゃないですか。指を動かすのと腕を動かすので。
まあ、違いますけどね。あの他の楽器からトロンボーンに行くからには全員同じ条件じゃないですか。指から腕
ですね。そうです、そうですね。
そうなるとせめてね、吹き口が一緒ですっていうところでね。う
ん、はい、で一番近いところにいたんってことなんでしょうね。今思うと、すっごいそれこそあの。ポジション番号1から振って、
はいはいはい、
直前になってもう練習ですよ。
そりゃそうでしょうね。5
番ポジションってどこですかみたいな感じですよ。
わかりにくいわね。
わかりにくかったですよ。
スライドの内間になんか目印つけたいです
ぐらいの、ね、つけたかったですね。
感じですわな。
ところがやってみてわかったことが、私腕長いんですよね、
はい、あ、そう。
向いてる向いてる言われておだてられながらやってました。
まあね、あ、テナートロンボーンですか？
その時はテナーでした。
あそう、
左手の親指が何もない、
はいはい、
本当に左手が痛いな痛いなと思いながらやってましたけど。
じゃあやっぱり腕長い人はね、
6番も7番も届いちゃう、
ね、うん、6番7番必要になりますからね、
はい、
あ、でそれでトロンボーン吹き始めて、
はい、
二度と UFO には戻ることなくね、戻れなかった戻る機会なく、もう既成事実としてそのまま行って
そうなっちゃいました。
で高校に入りましてもトロンボーン吹いたわけだ。
吹きましたね。
はは、は、
はい。
で大学行ってもトロンボーン吹いたわけだ。
吹きましたね。
で社会人になってもトロンボーン吹いてるわけだ。
吹いてますね。
その社会人バンドっつうのはあなた今どこで吹いてるんですか？
花巻シンフォニックバンドっていう花巻の吹奏楽団で吹いてます、
はい、あなたでも盛岡に住んでるんでしょ？
そうなんですよ、うん、ところがそのバンドに入ったのが高校生の時だったので。
あ、高校はね、花巻
の高校だったので、
はいはいはい、はいはい、その時に入ったわけね。
その時に入ってもずっとそのままあの進学とか就職とかで結構いろんなところに行ったんですけど、
うん、
演奏会とかコンクールのたんびに花巻に帰ってきてやってました。
え、大学生の時もひょっとして続いてたの？
花巻に来てました。
あ、そう、
はい、
そういうことやってたわけだ。
そういうことやってる、何ですか？
いやいや、なんかちょっとね、あの、はい、他でも楽器吹いてて、花巻でも楽器コンクール出ました的なの、なんかちょっとね。
あ、大学はでもコンクール出れなかったので。
あ、そうなんですか。
できたばっかりのサークルで、うん、7、8人しか私入った時にはいなくて、おしゃべりサークルだったんですよ、ほとんど。
あ、そう。
それをなんとかかんとか30人ぐらいにまで、4年生ぐらいになったらいましたけど、コンクールに出るには全然下手っぴだったので。
1年生で入った時にはあったの？大学に。
ありました、できたばっかりでした、数ヶ月前に、はい、
あ、数ヶ月前、
はい、
あ、そう、ほんとほやほやな、ほやほや湯気出てるところにね。
でした。で何もなくて、あの楽器も変えるわけでもなし、楽譜もなし、うん、何も名簿ぐらいみたいな
あ、じゃあもうほんと最初の大変な時を ね、
でしたね、
過ごしたわけね。
周りの高校からこうボロボロになって使わないって言われた楽器を借りたりとかしながらやってましたね、
うん。でも青森にも一般バンドあるだろうに、あえて花巻に戻るっていうのは、花巻シンフォニックバンドはそんなに魅力あふれるバンド？
居心地がいいんですよ、やっぱり。
居心地がいいっていうのもどうなんですか、それはね。
あのぬるま湯
ぬるま湯なバンドってどうかと思いますけどもね
あと私あの青森に行ったら言葉がなかなか通じなくて。
青森市ですか？
青森市でしたね。あ、
またやっぱ違いますわな。
あの青森吹奏楽団にも半、
はい、
今年ちょっとぐらい入ってたんですけど、指揮者さんが何言ってんのか分かんなくて。
あ、ま、やっぱね、あっちの方は結構違うもんね。
それで、まあ、 あの津軽弁ノートを軽く作りました、その時は。こう言われたらこうだみたいな。
もうなんか翻訳手帳みたいなね。
マイトラの巻きを。
そんなことまでしてるわけね。うん、で今はもう花巻シンフォニックバンドで、ね、団長ですもんね。
実はそうなんですよ。
団長はもう高校生の頃からやってんですか。
そんなわけないですよ。
さすがにそういうことはなくてね。
着々と なんかそうなりましたね、だんだんに。
あ、そうですか。よっぽど人望があるんですね、あの人ね。
そうでしょう。いろいろ、でもうちの団はあの人数が少ないので、はい、誰でも何かかにかやるんですよね。企画をやったり、
うん、
あの何とか係いろいろやるわけですよ、
はい、
私高校生の時から続いてるのはポスターのイラスト描く係ですね。
書いてましたね、去年出てきた時もね。番組にゲストでね、
はい、
なんか私が描きましたなんてポスター持ってきましたけどね。
持ってきて、うん、バカウケでした。
バカウケで、僕はあれずっと印象に残ってましたからね。
ありがとうございます、
あのトイレのマークが書いてあるポスターね。
そうです、そうです、
うん、まあそういうことでね、
はい、
で、今週はね、
はい、
何ですか、みょんちゃんの影が薄くなってますけども、ね、ますます薄くなるということでね。後半もリエチンプレゼン企画があるよということで、
はい、
あなた一体今日何を持ってきたんですか。
そうなんですよね、ちょっとあの積ん読になってたんですけど、買うだけ買って、買うだけ買ってちゃんと読んでなかった本が実はありまして、これ使えるんじゃないかなと思って持ってきたんですけど、
はい、
オーケストラ楽器別人間学。難しそうですけど面白い本なんですよ。
さすが優等生だけありましてね。人間学とね、
なんかあの表紙の絵がまずおかしくて、
は
あ、あの小泉元首相がバスクラを吹いてるんです。
どういうことですか。小泉さんはバスクラタイプなんですか。
みたいな感じです。有名人がこの人はもし楽器をやったらこの楽器が似合うんじゃないかとか、こんな性格の人はこんな楽器選んじゃうもんなんじゃないかとか、う
ん、ちなみにその小泉さんがバスクラを吹いているその心は何なんですか。
そこまで読んでないんです。
読んでないんかい。
でもトロンボーンは芸能人で言うと和田アキ子でした、は
い
は
い、どういうことなんでしょうかね。
あのトロンボーン吹いてる人どんな人が多いかっていうのが、
手がでかい、足がでかい、
多分それもあるんでしょうね、身体的なあれもあるんでしょうけど、あの目次をバーッと見たらばトロンボーンは、
うん、
明けっぴろげな主語、いつも上機嫌って書いてました。
明けっぴろげな主語、
はい、いつも上機嫌。
あなたはどうなんですか。僕は違うんじゃないですか。
主語じゃないじゃないですか、まずは。でもいつも上機嫌じゃないですか、割と。
そうですかね、
テンションが高めというか。
あ、まあ、確かにそれは
いつも落ち込んではいないですよね。
いや、こう見えても落ち込んでる時もあるんですけどもね。
あ、そうなんですか、多分外からはこう見えるということなんじゃないですか。
まあ、そうですね、あの落ち込んでいるんだけれどもそのように見えないという感じはねありますよね、うん、
すごい得意技ですよね、
なんかこうね、自分はこう悩みを相談してるんだけれどもなぜ笑うみたいなね。
あの何でしょうね、どうもしてない時に限ってどうしたのって笑われるみたいな。
なんかね、あなた的には合ってるんですかこれ。
私本当にこう UFO じゃなくてトロンボーンだったなと思いました。
あ、なるほどね、
うん、
UFO は何なんですか。ちなみに
UFO がですね、多分こうオーケストラにあんまり出てこない都合上乗ってないんですね。
これオーケストラなわけね、吹奏楽じゃなくてね、うん、
なのでここに出てくる楽器のこの性格とかも、
はい、
あのオーケストラの中での楽器の役割から来るものなので、
うん、
吹奏楽の中での役割とはちょっと違うかもしれないんですけど、
うん、
でも似通ってるところもかなりあるんじゃないかなと思って、
はい、
持ってきてみました。
なんかと面白いのはあるんですか。
実はですね、これ女の子は好きな子が多いんじゃないかなと思うんですけど、はい、心理テストみたいなのが
出ましたね。心理テストですか、
はい、うん、イエスノーで答えると
何が分かるんです。
最終的にあなたに向いてる楽器はこれだみたいな。
恐ろしいテストがあったもんですね。
今さらね、違う楽器になってもそれはそれで、まあ信じるか信じないかはあなた次第ということで、
もう僕の20年を返せっていうことになりかねませんよ。
実はこっちやってればすごい上手かったかもしれないとかなるかもしれないですね。
今すぐ吹奏楽をやめなさいみたいな答えはないですよね。
それはないんですけど、
それこそ20年を返せという話になりますからね。
もうトラップがあってですね、あなた これやった方が向いてるっていう。
これやってみたんですか、あなた。
私まだやってないんです。ちょっとやって ちゃったら、先にやっちゃったら面白くないかなと思って、ね、他のびっくりきました。じゃあみょんちゃんやってみてくださいよ。私問題出しますから。
あ、私が瞳悟空になればいいわけですね、とりあえずね。
はい、あのイエスノーで答えてくださいね。
はは は、はい、イエスノー枕はどこにあるんですか。あ、ないね、うん、
あってもラジオじゃ伝わらないですよ。
はい、はい、
じゃあいきます。1問目、子供の頃先生によく嫌な用事を言いつけられたイエスノ
ー。子供の頃先生によく嫌な用事を言いつけられた、
言いつけられた
イエスノー。ノーだね。
ノーですか。
はい、
じゃあ次第2問、テレビなどで紹介している駅弁などを食べてみたい。
ノ
ー。ノーですか。
はい、
じゃあ第3問、ドラマや映画は主役に感情移入して見ていることが多い。
あ、これはイエスかな。
イエスですか。じゃあ次、アイスクリームよりアイスキャンディーの方が好きだ。
はいはいはい、
はい、
違いがわからないんですけども、何ですか、アイスクリームとアイスキャンディ
ー。
何ですか。
アイスクリームは、
はい、
牛乳入ってると思ってください。
アイスクリームは牛乳入っている。
アイスキャンディーってあのあるじゃないですか、ジュースがシャリシャリに凍ってるようなやつ。
あー、アイスクリームっつうのは何ですか。
バニラとか
スプーンみたいなのですくって、
そうです、そうです、
コーンの上にシャコンと乗っける、うん、
はい、
あれ、
はい、
で問題何でしたっけ。
どっちが好きですかっていう話です。
アイスクリームです。
じゃあアイスクリームですね。
はい、
じゃあノーだ。じゃあ最後、最後じゃないかも、待ち合わせには必ず10分以上前に行く。
あー、あのね、時間、
これ私知ってる。
時間前には行きますけどもね。
うん、
10分以上かどうかと問われると微妙ですね。
うん、
ノーか。じゃあ、
じゃあ次行きます。お、些細なことでよくイライラする。
あ、まあしますわね。
じゃあイエスですね、これ。じゃあ答えが出ました。
さあ、
何でしょう。
私の20年が肯定されるのか否定されるのか。
いいですか。
はい、
感受性の強いあなたはとっても繊細な神経の持ち主ですよね。
そうなんですよ。
あなたにふさわしいのは、
はい、
オーボエです。
出ました。これね、この結果はいけない。ね、この結果はいけないですよ。僕ほら盛岡吹奏楽団のところにいますけども、
はい、
初めて入った時にね、まあ、もちろん僕はトロンボーンとしてね、
はい、
行ったわけですけども、
はい、
立部監督、立部智博さんっていうね、あの作曲家の方は音楽監督なんですけど、
はい、
みょんちゃんなんでトロンボーンなのと、
はい、
オーボエで入ってくれって言ったじゃないっていうね、オーボエが人が少ないみたいな感じでね、トロンボーンは大して人数が多いって、ね、で、広瀬麻子さんっていうオーボエ奏者の人が高知でよく来るんですけどね、
はい、
みょんちゃん大丈夫ですよ、私ね、バッチリ教えますからみたいなね。
じゃあさらにその根拠が増えてしまった。
そんな急にね、トロンボーンしかやったことない人が今オーボエやらされてね、世界一難しい管楽器ですからね。
ああ、書いてました書いてました、うん、この本にも。
そんなもの急に吹けるわけないでしょっていうことでね、逃げ回ってトロンボーンに今収まってるわけですけど、そういうね、なんかその心理的なね根拠出されるとね、いけない、このテストは。
ちょっとこれ解説いろいろ面白いですよ。
はは。
感受性が強いって言ったじゃないですか。
はい、その通りですよ。
でもそれが人への思いやりとして現れる前に自分に向けられてしまう、ちょっとわがままな一面も。
ちょっとそれはぜひカットしないといけませんよね。僕は言っときますけども、人のね、
はい、
幸せを願い、
はい、
人の不幸を悲しむことのできる人間ですよ。ねえ。
そうですか。じゃあすごいなんか綺麗な覚えが吹けるんじゃないですか。
やめなさいよ、そういう話をね。シャレにならないからね。
いや、ちょっとぜひ読んでみましょう、これもっと。
まあそういうことでね。
はい。
まあ僕の、まああくまでこれはテストですから。
まあそうですね。
ね、気にしないことにしまして。
話半分で。
さあということでね、今週はもうすっかりね、
はい、
リーチンプレゼン企画で、ね、
やりたい放題しちゃいましたね。
お送りしました。
はい、
もう本当にね、今度のアシスタントは頼もしくて助かります。
そうでしょうか。頑張ります。じゃあ
ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。